ミレトスでエフェソの長老たちとつらい別れをしたパウロと彼の一行は、パタラに至り、ようやく地中海を横断し、パレスチナのフェニキアへ直行する船に乗ることができました。地中海の波を分けながら、フェニキアへ進んでいくパウロが乗っている船の前に、キプロス島が現れました。そして西から少し東北方向へ約200メキロメートルの長さで伸びているこの島は、船の左側にずっと見えていました。パウロがキプロス島を最初の伝道地として伝道旅行を始めて以来、約13年ぶりに伝道の原点に立ち返ったのでした。戻ってきたのでした。パウロは船の上で少なくとも丸一日以上、このキプロス島を眺めました。サウロ王の後裔であることを掲げていたサウロ・カルア、全く取るに足りないパウロに名前が変わり、教会を踏みにじっていた暴徒だった彼が、伝道チームのリーダーとして建てられた場所がまさにこのキプロス島でした。それゆえに、約13年ぶりにパウロが船の上で再び眺めているこの島は、過ぎ去った歳月の間、計り知れない恵みで導いてくださっただけではなく、投獄と苦難の道といえども、自分を導き続けてくださる神様の見てを映してくれる恵みの画面でした。パウロが乗っている船は、約1週間後に地中海を横断し、荷物を陸揚げするためにフェニキアのティルスの港に着きました。旧約聖書から登場するティルスは、パレスチナで古代世界最大の海運都市でした。ダビデとソロモンの時代には、ティルスの王がイスラエルと友好条約を結び、宮殿とエルサレム神殿を建築するために必要なレバノン杉の一切と技術者たちをイスラエルに支援したりもしました。紀元前65年、ローマ帝国の自由貿易都市として編入されて以降、ティルスはローマ帝国の繁栄とともにより一層大きな富を享受しましたが、それと正比例して、一層ひどい堕落の都市に転落しました。4節前半を見てみましょう。私たちは弟子たちを探し出して、そこに7日間泊まった。7節によると、パウロが乗ってきた船の最終目的地は、ティルスの南の方のプトレマイスでした。使徒行行録20章16節は、パウロができれば御準祭にはエルサレムについていたかったので、旅を急いだことを証ししています。しかし、パタラからティルスまで直行する船に乗ったパウロは、地中海の海岸線に従い、続けて小さな船に乗り換えながらティリスに着くより、はるかにたくさんの日数をすでに稼いでいました。ですから、パウロは自分が乗ってきた船がティルスで荷物を陸揚げし、新しい荷物を積んでプトレマイスへ出港する時まで7日間ティルスにとどまることにしました。そうだからかと、ティルスで気楽に休むためではありませんでした。パウロは一行とともに堕落の都市ティルスに住んでいる弟子たちを探し出しました。マルコによる福音書7章は、イエス様がティルスを訪問され、汚れた霊に取りつかれた幼い娘から悪霊を追い出してくださったことを証ししています。その時からティルスには主を迎え入れた弟子たちがいました。使徒行行録15章3節によれば、一次伝道旅行を終えたパウロがバルナバと共にエルサレム ムへ行く途中、フェニキアのティルスでその弟子たちに出会い、堕落の都市に住んでいる彼らの信仰を励ましてあげ、また主が異邦人にどのように救いのお働きを繰り広げていらっしゃるのか証ししてあげたこともありました。これ以降、今日の本文の中でティリスの港にしばらくの間船が停泊したので、パウロは約10年ぶりに弟子たちを再び探し出し、彼らと7日間一緒に過ごしたのでした。全然予期せず、約10年ぶりにパウロに再会したティルスの弟子たちの喜びがどれほど大きかったことでしょうか。彼らが喜んだのは、パウロがずっと以前に彼らに恵みを与えてくださった人であるからです。もしパウロが彼らに害を被らせて去ったとしたら、彼らは10年ぶりに現れたパウロに見向きもしなかったか。でなければ非常に嫌がったことでしょう。私が10年後に誰かに久しぶりに出会った時、その人が私との再会を本当に懐かしがるか。でなければ私に見向きもせず、かえって非常に嫌がったりするかは、全面的に今私自身の人生の態度にかかっています。昨日の自分の人生の結果が今日であるように、今日の結果が明日であることを忘れないことが知恵です。4節をもう一度ご覧ください。私たちは弟子たちを探し出して、そこに7日間泊まった。彼らは霊に動かされ、エルサレムへ行かないようにと、パウロに繰り返していった。ティルスの弟子たちも、エルサレムへ行かないようにと、パウロに繰り返して言いました。2ヶ月前、使徒言行録20章22節から24節を詳しく見たときに申し上げましたように、ギリシャ語の原文を見ますと、ティルスの弟子たちはパウロにエルサレムへ行かないようにと勧めたのではなく、命令をしました。韓国語の聖書に行ったと翻訳されたレゴが原文に未完了形として記録されてあります。ティルスの弟子たちはパウロにエルサレムへ行かないようにと一度だけ命令して終わったのではなく、同じ命令を繰り返し反復したということです。ティルスの弟子たちが使徒パウロにそのように命令した根拠は彼ら自身にありませんでした。本文は彼らが霊に動かされパウロに行かないようにと命令したことを明らかにしています。聖霊はティルスの弟子たちにも、パウロが行こうとするエルサレム行きが投獄と苦難の道であることを教えてあげたのです。ティルスの弟子たちは知らなかったなら仕方ありませんが、この事実を知った以上、愛するパウロが投獄と苦難の道へ走り出すことを知りながらも黙って見ていることはできませんでした。それで彼らはエルサレムへ行かないようにと命令形で繰り返し言いながらパウロを引き止めました。ティリスの弟子たちはエフェソの弟子たちのように長い間パウロと共に暮らした人々ではありませんでした。約10年前にパウロがエルサレムへ行く途中、一度出会い恵みを共に分かち合っただけでした。それなのに主の中で偉大な使徒パウロを愛するティルスの弟子たちの心は エフェソの信徒たちの心に劣りませんでした。ですが、それでティルスの弟子たちはパウロを引き止めたのでした。ですが、ティルスの弟子たちが続けて引き止めたからといって、パウロが主から付与された自分の証明を諦める人ではありませんでした。パウロはエフェソの長老たちの前でそうしたように、ティルスの弟子たちの前でも自分の固い決心をはっきりと明言したことでしょう。そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ、投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また、主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。人が計算をしながら話をすると、相手もその話を聞きながら計算をします。いくら大声で叫んでも、心にもない口先だけの言葉は相手の心に届く前に、虚空の中で粉々に砕けてしまいます。しかし、消え入るような小さい声でささやいても、信仰から湧き出る言葉は岩も貫き、鋼鉄をも溶かします。パウロのこの固い信仰の宣言の前で、ティリスの弟子たちがどんな言葉で彼をまた引き止めることができたでしょうか。五節を見てみます。しかし、滞在期間が過ぎたとき、私たちはそこを去って旅を続けることにした。彼らは皆、妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれた。そして共に浜辺にひざまずいて祈り、ついに7日間が過ぎ、船が再び出航する日になりました。ティリスの弟子たちも町外れまでパウロの一行を見送ってくれました。港まで従ってきたということです。パレスチナ最大の海運都市だったティリスの港は常に人々で立て込んでいました。特に大きな商船が出航する時間になると、数多くの人々で立て込んでいました。しかし、パウロの一行はミレトスでエフェソの長老たちと別れる時のように、周囲の人々に少しも意に介せず、ティリスの弟子たちと共に海辺にひざまずいて祈りました。ティリスの弟子たちはパウロが投獄と苦難の道で十分に勝利できるように、パウロは堕落の都市であるティルスで弟子たちが信仰を最後まで守り続けれるように、お互いのために祈ってあげたことでしょう。ここで私たちが必ず注目すべき重要な事実があります。五節をもう一度ご覧ください。しかし、滞在期間が過ぎたとき、私たちはそこを去って旅を続けることにした。彼らは皆、妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれた。そして共に浜辺にひざまずいて祈り、ティリスの弟子たちだけ港までパウロの一行に従って見送りに出てきたのではありませんでした。ティルスの弟子たちは皆、自分たちの妻や子供たちも連れて港まで見送りに来てくれました。彼らは自分たちの妻や子供たちと共に海辺でひざまずいて、パウロの一行と祈り、自分たちの妻や子供たちと共に船に乗るパウロの一行を最後まで 見送りました。使徒言行録を通して誰も重要な現場に自分たちの妻や子供たちを同行したという証言はこの本文が唯一です。ティルスの弟子たちはそれほど深い信仰の所有者たちでした。彼らが皆妻と子供たちを連れて港まで出て行ってパウロを見送りしたことは、彼らがこの7日の間自分たちの妻と子供たちと共にパウロから主の御言葉を聞いたことを意味します。パウロのエルサレム行きが投獄と苦難が待ち受けている道であることを知り、ティルスの弟子たちがエルサレムへ行かないようにと繰り返し命令形でパウロを引き止めた時にも、彼らの妻や子供たちもその現場にいました。彼らの繰り返された引き止めに、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いませんと言った一末の迷いもないパウロの宣言も、彼らの妻や子供たちもやはり直接見て聞きました。この経験のすべてが彼らにとってこの上なく生き生きとした信仰の教育でした。七日が過ぎてパウロがティルスを離れる日になりました。今パウロと別れてしまうと、生涯でもう二度とパウロの顔を見ることができないのでした。ティルスの弟子たちは皆妻や子供たちを連れて港へ見送りに出て行きました。この世でパウロと永遠に別れるこの最後の現場を自分たちの妻や子供たちにも見せてあげたかったのです。言い換えれば、パウロと別れる最後の現場を妻や子供たちと共に見守ることで、ティリスの弟子たち自身がまず主のために肉体の命すら惜しいとは思わないパウロの信仰を手本とし、愛する家族たちもやはりこれからそんな信仰で生きられることを望んだものです。ティリスの弟子たちと彼らの妻、そして子供たちは海辺でパウロと共にひざまずいて祈りました。今死の道に足を踏み出すパウロが、かえって自分たちのために祈ってくれる祈りの内容を聞きながら、ティルスの弟子たちと彼らの妻や子供たちは涙が出るように胸に込み上がる感動を受けたことでしょう。六節の証です。互いに別れの挨拶を交わし、私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に戻っていった。お互い別れを交わし、ついにパウロは一行と共に船に乗りました。パウロは今クルーズ旅行に出かける道のりではありませんでした。結局は死として終わる過酷な投獄と苦難の道に足を踏み出しています。けれどもパウロの顔の表情は少しも惑うことなく、いつものように毅然としていました。パウロのこの顔はティルスの弟子たちと彼らの妻、そして子供たちの心の中に、この世のいかなる消しゴムでも消すことができない永遠の偉大な要望として 刻みつけられたことでしょう。エフェソの長老たちのように彼らもパウロの一行が乗っている船が彼らの視野から消え去る時までパウロに向かって手を振り続けたことでしょう。そして彼らが各自自分の家に戻っていきながら家族たちの間に交わした有言無言の対話を私たちは時間と空間を超越して聞き耳を立てて見ることができます。あなた、パウロ先生の前で私の姿が本当に恥ずかしく思いました。主の弟子だと言いながらも主のために命はおろか当然に捨てねばならない小さなこと一つさえも捨てられない私自身があまりにも恥ずかしく思いました。今回パウロ先生と一週間を共に過ごしたことは神様の特別な恵みでした。パウロ先生の人生は私の人生観と信仰観を丸ごと変えてくれました。あなた、私もこれから主の中で永遠の価値のために生きることを決心しました。主が与えてくださった永遠の生命のためであるならば私もパウロ先生のように肉体の命を喜んで投げ出そうと思います。それが主の中であなたと私たちの子供たちと隣人そして私自身を正しく愛する道であることを今になって初めてはっきりと悟りました。父さん母さん、パウロ先生との出会いに私を同席させてくださり、パウロ先生が船にお乗りになる最後の姿まで見せてくださって感謝いたします。死の道であることを知りながらもエルサレムへ毅然として進み行くパウロ先生を通し、誠の信仰と正しい勇気、そして本当の信念が何なのかを学びました。私も誠の信仰と信念のために、私自身を勇気を持って投げ出すことができるように、父さん、母さんも私のために祈ってください。パウロと別れる最後の別れの場所まで愛する妻や子供たちを帯同したティルスの弟子たちは本当に知恵があるクリスチャンたちでした。彼らは愛する家族たちにあげるべき最も大切なものが何なのか知っていました。それはこの世の不機映画ではありませんでした。彼らが愛する家族にあげたかったものは、パウロのように永遠なる主のために自分を全部捧げることができる正しい信仰でした。目的として風紀映画は、家族とこの世を同時に滅ぼしますが、主に自分を捧げる正しい信仰は、自分とこの世を同時に生かします。皆様は皆様の愛する家族に今まで何を与え、これから何を残してあげるために力を尽くしていらっしゃいますか。本文の中のティルスの弟子たちと 彼らの妻や弟子たちについて黙想し、説教を準備していた私に、これまで忘れていたずっと以前の出来事が思い出されました。私が20代の終わりの頃のことです。当時私はサンデークリスチャンでありながらも、蒼天祈祷会と金曜の祈祷会にもしばしば参加したものでした。ある時金曜の祈祷会で、牧師先生が隣の人と祈りの題目を分かち合い、お互いに祈ってあげてくださいと言いました。私の隣には中年夫婦が座っていました。夫が大企業の役員だったこの夫婦は、常日頃私が同じ教会に通いながら尊敬していた方々でした。この夫婦は一人息子が軍隊の入隊免除を受けられるように40日間と日を決めて祈っているところだと言いながら、私も祈ってほしいと言いました。その後知った事実ですが、この夫婦の息子も身体検査で体重不足で不合格の判定を受けるためにほとんど毎日断食するようにしていました。私はこの夫婦の願い通りに祈ることはできませんでした。そしてこの夫婦をこれ以上尊敬することもできませんでした。当時サンデークリスチャンである私が考えてみても、神様にそんな不義の祈りを捧げることは不適切に見えました。三位一体の神様がそんな不義の祈りの対象であるならば、神様は巫女の厄払い行事の対象と違いがありませんでした。この夫婦の息子は身体検査で続けて体重不足と判定され、結局軍隊の入隊を免除されました。私に出会ったこの夫婦は、神様が自分たちの祈りに応えてくださったと言いながら私の手を取って喜びました。しかし私は今も、それは人間が試みた不義の産物であるだけ、神様の応答とは無関係な出来事だと信じています。この夫婦の息子は不義の方法で軍隊入隊を免除されたおかげで、この息子は自分と同じ年頃のものより当時3年も早く社会に出ていきました。そして約20年が過ぎて、偶然にその家庭の話を伝え聞きました。気の毒なことですが、父親は不意の交通事故でお亡くなりになられ、結婚して家庭のできた息子は一人残された母親を全然世話をしないということでした。一人息子の軍隊入隊の免除のために40日間の祈りを捧げるほどに、一人息子に注ぎ込んであげた利己心の毒と被害がそっくりそのまま母親に戻ってきたのです。言い換えれば、この母親が息子にそれほど真心を尽くして植え込んだ利己心の直接的な被害者になったのです。しかしこの息子も遠からず、自分の子供から全く同じ取り扱いを受けることになるでしょう。子供はすべて両親がしている通りに見て学び、そのまま従うからです。自分だけを大事にする利己的な人々がこの世ではより早く出生し、より多くの財物を所有することが できます。しかし社会の公益を害し、自分の責任を他人に負わせるまでして自分だけを大事にする、そんな利己的な人間を通して神々しく永遠なる神様の御心が成し遂げられることはありません。神様を信じると言いながらも、愛する家族たちに他人を配慮しない利己心だけを植えてあげる人には、神様の見ては自分の手のように短いだけです。神様の見てが短いと思えば思うほどに、この世の事物と利己心で一層満たしてあげようとしますが、そうすればそうするほど、それは神様と家族の仲をより遠く隔てさせる愚かなる振る舞いになるにすぎません。2016年を迎え、私たち皆ティルスの弟子たちのように、全能なる神様の御手に自分の人生を全部委ねたパウロの信仰を、まず私たちの自身の信仰とみなしましょう。そして神様の御手に自分を委ねるこの信仰を愛する家族たちと共に共有しましょう。それが家族と隣人、そして自分自身を正しく愛する唯一の道です。神様の全能なる御手がそんな人を道具とみなし、この世を救うご自身の摂理を繰り広げられることは言うまでもありません。お祈りいたしましょう。今日の本文を通してティルスの弟子たちに会わせてくださり、彼らを手本にし、愛する家族に今私たちが何を与えているのか振り返らせてくださり感謝します。自分だけを大事にする利己心を与えると、利己心の毒と被害が戻ってくるものであり、物をあげようとすると非人格的なものが家族関係を非人格的なものに解体させるだけであるのに、神様の御手が人間の手のように短いと思うほど、より一層利己心と事物に執着する愚かさを犯すことになるということを忘れることがありませんように、天地を創造された神様の全能なる御手、できないことが全くない神様の御手が私たちと共にあることを心から感謝します。神様の御手がお導きになられる通りに、正義と愛の人生に私自身を投げ出す信仰を私たちがまず持ち、愛する家族とこの信仰を共有させてください。そうして私たちが行く先々で主が与えてくださる新しい時間、新しい日が毎日編み込まれていきますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。